人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
パッション、情熱インタビュー、魂の声を聞ける。
ポッドキャストディレクターのあちゃんです。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。そして本日のゲストは先週に引き続いてのご登場です。熱い行動力と冷静な論理的視点をお持ちの副業家で町育てプロデューサー、そして著者でもあり多彩な才能をお持ちのしんちゃんこと新谷義雄さんです。しんちゃん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうも。今週もまた楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。3月のマンスリーゲストとして4週にわたりしんちゃん未来へのパッションと題してお話を聞かせていただいております。しんちゃん、本日は2回目の情熱インタビューですが、いかがですか？緊張しませんよね？
すいません、全然緊張してないです。
さすがしんちゃん、素晴らしい。パーソナリティとしてお話しすることは慣れてらっしゃるんじゃないかなと感じておりましたので、やはり緊張してらっしゃいませんね。大丈夫ですね。ありがとうございます。さて、本日2日目のテーマは副業へのパッションと題して情熱インタビューを進めてまいりたいと感じております。副業の副は幸福の副と書きます。しんちゃんは昨年2冊の著書を出版されておいでの著者でいらっしゃるんですが、まずは2023年8月にお出しになった願いを叶える副業のすすめ、サラリーマン第3の選択肢についてお話を聞かせていただこうと感じています。ネタバレしない程度でよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。このね、願いを叶える副業の勧めってことなんですけど、まあ、サラリーマン第3の選択肢、全く出す気はね、なかったんですよ。
あ、そうなんですね。
もう全然、まずね、自分の本をね、書くなんていう気は、まあ、さらさらなくて、実はですね、さっき、第1週目で取り上げていただいた、絵本森の時間の電子書籍を作る、絵本の電子書籍プロデューサーになりたいって、思って、うん、読書会をね、たまたま本当に出てなかったんだけど、初めて読書会、まあ今日は誘われたから、まあ時間もあるから出るかって言って、うん、週末に朝ね、出たら、そこに電子書籍の出版プロデューサーの人がいたんですね。
なるほど。
で、まあズームだからね、背景がちょうどこの絵が出てて、可愛い絵だね、それ何なのって言われて、うん、いや実は絵本を、作ったんですよっていう話をして、で実は電子書籍出版も絵本でやりたいんだっていう話をしてたら、まあそんなのすぐできるよみたいな話になって、
はい、
でまあじゃあその人は電子書籍のプロデューサーだから、僕も絵本の出版の、まあ、プロデュースやりたいから、ちょっと中身どういうふうにやるのか見たいなって思って、でちょっと講座をやってるから、じゃあ講座を、まあ、ちょっと途中またいろいろとあるんだけど、じゃあとりあえず講座入るわみたいな感じで、まあ、結構したんだけど、まあ、入ったんだよね。入って、まあ、こうグループコンサルタント、グループコンサルっていうのはこう定期的にあってね、でお話しするわけですよ。どんな風にやっていくかとか、どういう本にしたいかとか、なんかみんなこうグループでやるんですね。で僕は絵本をとにかく出したいからっていうんで、過去の話とかこうずっと、まあ、今回あっちゃんにね、いろいろと聞かれてるような、出してもらって僕喋ってるようなことをバンバン喋ってたら、いやー、しんちゃん面白いねって、うん、その人が言う。いや、これしんちゃんがまず本書いた方がいいんじゃないかと、うん、で 今こうサラリーマンやりながらもう20もうね20年以上こういろんな活動をしてきたことって、まあこれからのそのまあライフシフトとかね、いろいろと言われているような人生100年時代生きていく中で、まあ、サラリーマンの時に、まあそういうことを知っておくとかね、出会うきっかけがある、それをやってきたことっていうのはもう10年も20年も先取りしてるから、それをやっぱ書くことでみんなの役に立つよって言われたんですね、
うん、
でで、それでも書くつもりなかったから、そうかなとかって、まあ、なとかって思いながら、だけど、あともう最後はね、やっぱり言われたのは、こう絵本を出したときに、この絵本のプロデューサーって何やってる人で、どんなことをやっている人なのかっていうのが、やっぱりこう、うん、バックボーンがこう、わかるような、名刺になるような本を書いてると書いてないのとでは、あと違うと思うよって言われたんですね。
なるほど。
なので、あ、そうかと、あ、これ後のことを考えたらちょっと頑張って書くかみたいな、うん、で、まあ、人生の棚卸しにもなるしとか、あと一緒になってグループでやってた人の、がね、結構一人がねすごい早いペースで書いたんですよね。でそういうのを読んだりなんかしたら、いや、なんか泣けてくるんだよね、すごい、その人の人生とかこう読むと、うん、で僕もいろいろとこう過去いろんなことがあったから、まあ、それをどこまでさらけ出すかみたいなのをちょっと悩みながらも、
うん、
書いてみようと思って書き始めようと思ったんだよね。実はなかなか書けなかったんだよね、自分のことが。
そうなんだ。
はい。で書けなくて、本当にこう書いて、とりあえずじゃあ書きますって言って書き始めたんだけど、こう、まあ、名刺本だと思ったからこう過去をずっと遡りながらこう書いていったん、生まれた時から書こうと思ったんだけど、うん、まず生まれたところからが書けなくて、
うん、
でペンが止まってしまって、じゃあもう書けるところから書こうなって思って書き始めたんだけど、ダメで、まあ、なんかつまんないなと思って、こんな本読んでも絶対つまんないなとかって思いながら、こう4ヶ月ぐらいすぐ過ぎちゃってさ、
うん、
で、まあ、ある時ね、もう書けないから、まあ、ネタバレしても全然いいんだけど、親にね、ちょっと、自分のブロックがもうその幼少期にあるって気づいたっていうか、そこが書けないから、書くためにはそこに、その生まれたところに行かなきゃいけないんじゃないかなと思ったので、うん、行ったら何か得られるものがあるんじゃないかと思って。
なるほど。
で、じゃあ、一人で行ってもいいんだけど、まあ、たまたま母親とね、目があったっていうか、いたので、そばに。うん、ちょっと、浦賀に行ってこようと思うんだよね、とかって言ったら、うん、まあ、私も行くとかって言うんだよね。
うん、
で実は非常にこう、うちの家庭の中では、アンチャッタブルな地域というか町だから、非常にこう貧しくてね、困難を味わった土地だったので、もう嫌がるかなと思ったらあっさり行くって言うんだよね、
うん、
でまあ行ったらね、母親がこう、この辺に住んでたと思うよって僕は結構記憶してて、母親は全然、ああこんなとこだったかな、違うんじゃないかなとかって言いながらも、なんか変わっちゃったよねとかって言って、わかんないわとかってなんか母親といってね、そういう、なんかもう過去触れちゃいけないと思ってたところを、触れても大丈夫なんだっていう、なんかね、自分の中でね、こう、思ったんですよね。で、そこから書けるようになって、そうすると、今自分がなぜこういう活動をしているのかとか、なぜ会社でこういうことをやっているのかとか、人に対してどういう思いで関わっているのかっていうのが、もうそこにやっぱね、起点があったんですよね。っていうのは分かって、すごいみんなに応援されて、いろいろとね、助けてもらって、ご縁がつながって、今、なんだかんだ生きてるんだな、もう50年以上っていうふうに思って、スラスラ、どっちかっていうとスラスラスラって、そこからもう1週間ぐらいでダーッとかけたんだよね。
へぇー、すごい。
うん、だからそういう、なんか自分がなぜ今そこにいるのか、生かされてるのかっていうのに、なんか気づいたら、わっとこう書きたいことがいっぱい出てきたね。
うん。 それは興味深い話ですね。そこのブロックを外したら、すべてこう、ドミノ倒しのように、パタパタパタパタパタパタというふうにお話がね、書けるようになったっていうのは、私も拝読させていただいたんですけどね、やっぱり、すごく、身近なことっていうか、私もおじいがいまして、おじさんっていうのはすごく特別な存在だそうなんですね。私は父親の弟だったんですけど、そのおじに幼少期の頃は野球も教えてもらったし、いろんなことはもう大好きで、おじちゃま、おじちゃまって呼んで、すごく大好きな、もう亡くなりましたけれども、もうこの人がいてくれたからこそ、こう幼少期は豊かに、まあ他の大人たちにも、育んでくださったんですけども、そういう意味では、すごいその、おじさんっていう人をこう登場人物として出したのを拝読させていただいたのを見て、すごい親近感が湧いたんですね。しんちゃんのそのなんか手に取るようにそのおじさんがやっぱりこういろんな意味で支えてくださったって。まあこれは皆さん読んでいただければとよくわかるとは思うんですけども、それともう一つ印象的に残った一文がありまして、目次で言うと第4章の4番目。出会いをデザインするの中で、自分から出会いを意図的に計画して行動するっていうのがすごく印象的に残ってたんですね。私もやっぱりアナラジという、 こうサブタイトルで出会いで人生は 99% 変わるですから、すごく納得感があったんですね。やっぱりシンクロニシティ、まあ意味ある偶然って言いますけども、そういうものにしろ、引き寄せにしろ、デザインしないと何も起こらないと感じているので、やっぱり出会いっていうのは、ある程度デザインをしていく。そしかもデザインっていう言葉を、こう、なんていうかな、すごく、なんていうんですよね。が、ぴったり来る、その、出会いを、こう、計画して行動する。っていうのは、あ、しんちゃんらしいっていうのが、これって、すごく心に刻まれたんですね、その言葉がね。だから、それすごく、大切な、私にとっては、拝読させていただいた一文だったな、っていうふうには感じています。
ああ、ありがとうございます。
それでね、しんちゃん、この著書ってどんな方に読んでいただきたいと感じますか？
一応、最初は、まあ思ってたのはやっぱりねサラリーマン第三の選択肢ってあるように、うん、まあ、いずれサラリーマンはね定年迎えて終わっちゃうわけですよ、
はい、
その会社人生っていうのはね、
うん、
だからまあできるだけ早いタイミングで社会に、まあ、ちょっと本の中でも書きましたけどね社会とのつながりをもう持っておいてもらいたいなって思うわけです、
うんうんうんうん、
で、まあ、結果としてそれがね家庭内のところも、まあ、一緒だと思うんですけど人との付き合いの幅がね、出てくると若い時ほどいろんな人を受け入れられるんだけど年齢が増すごとにというかなだんだん自分の世界が狭くなってくるのがサラリーマンの世界だと僕は思ってるんですよ、
うん、
会社辞めたらね会社の付き合いの人なんかみんないなくなるからね、
うん、
そうなった時にはもうさらにこう地域でポツンとね、まあ、残されてしまうわけですよだから、まあ、会社の中でずっと働き続けてその後また違う会社に行ってで会社から会社にこう行くっていうそういう人もねもちろんそういう働き方、うん、生き方っていうのは否定はしないけどまあ、僕はやっぱりワクワク楽しく、最後、地域のみんなに囲われて、死にたいと思ってるので、
うん、
あそういうふうなのがこう、僕は幸せだと思ってるのね。だから、できるだけそういうふうに思ってるような方がいるんだったら、まあ、ちっちゃなことからでもいいから、そういう出会う場を大切に、行きたいなっていうふうに思ってもらえるようにというふうに思っているので、うん、まあ、働いてる方、には特に読んでもらいたいなと思いますね、
うん、なるほどすごく響きますね私もまあお給料いただいて働いてる身ですのですごくそれは感じますねどういうふうな最後を迎えるかっていうとやっぱりそういうコミュニティで関わってご縁のある方に見取られたいなっていうのはねすごく響きますねそういう意味ではね、うん、なるほどねありがとうございます それではもう一冊の著書、10人十色、はい、私たちのライフシフトについてお話を聞かせていただこうと思うんですけども、はい、こちらは昨年の11月、あなたの経験を必要としている人がどこかに必ずいるというフレーズに共感した11人の仲間と、との協調ということで、11人の著者の中のお一人がしんちゃんということで出版されましたけど、著書をお出しになろうと思ったきっかけとか思いっていうのは何だったんですか？
うん。これもね、まあ同じプロデューサーの方々が企画されたところで、うん、募集しますって話があったんですね。
なるほど。
で、実はこの8月にこの願いを叶える副業のすすめを出して、まあ出しちゃったんだけどさ、
うん、
まあ要は、あっちゃんみたいにさ、こう、なんかこれ読んで、観測くれたり、こう、いや、すごく、なんか共感しましたとか、いろんな人から、まあ、いろいろとメッセージいただいたりとかね、するわけですよ。
うんうん、
で出したんだけど、それをこう、後押しするというか、
はい、
なんかこう、ご縁、自分がご縁をもらって、それに感謝をしてるっていうことは表現、十分できたなと思ったんだけど、いや、それを気づいたときにこう、要はね、応援、自分から、これから自分はどう、これ、ある意味節目だったわけですよ。本を出したときが、うん。人生の棚卸しをして、はい、これからは、そのご縁をいただいたり、まあ、これからもどんどんご縁ができてくる中で、やっぱ応援する側に自分は回りたいと思ったんだよね。
うん、
まあ、で、まあ、もちろんそれまでもいろいろな機会で応援はいろんなやってきたけど、それが明確になったって言った方がいいかな。この副業の勧めの本を出して。
なるほどね。
みんなの声を聞いて、で、それを伝えたいと思ったんですよ。
うん、
で、もう一冊書くのはちょっと時間的なところもあるからどうかなと思ってたんだけど、協調だからね、11人で書いたので、まあ、10分の1の文字数で済んだんですね。
なるほど。
これならすぐ書けると思ったんですよ。
うん、
だから、短く、その応援っていうことだけで書こうということで、うん、まあ、副業の原動力は、まあ、応援力みたいなところを書かせていただいたっていうね。まあ、そんなことですかね。
なるほど。ありがとうございます。こちらもね、拝読させていただいたんですけど、一番印象に残った一文が、幸せだから感謝するのではなく、感謝してるから幸せ。これはね、うん、昨年私もクラウドファンディングで応援していただいた経験をしまして、本当にひたすら感謝でしたので、すごく心に響きましたね、そういうの。だから一言一句がね、やっぱりね、自分の人生とこう、なんていうかな、オーバーラップされて、すごく響くんですね、しんちゃんのね、文章っていうのはね。だから、皆さんぜひですね、読んでいただきたいなと思うんですけど、まあ、語っていただきましたけれども、この著書については、どんな方に読んでいただきたいですか、特に。
これはまず、僕の副業の勧めを読んでくれた人には、ぜひ読んでもらいたいのと、うん、で、まあ、あとはね、やっぱりこう、いろんな形で応援してる人いっぱいいると思うんですね。
はい、
で、あと、このね、僕だけのじゃなくて、他の10人の、これがね、さまざまな人がいて、
うんうんう
ん、なんだこの人たちは、みたいな感じだと思うんです。だけどね、逆に言うとね、自分のどれか、自分とそういうふうに、まあ、あっちゃんが僕のことをシンクロニシティでって言ってくれたみたいに、誰かと出会えるかもしれない。
うん、
いろんなパーソナリティの人がいるから、極端にし、本当に、なんていうのかな、猫をね、見立てて、要は、なんつうのかな、これ、お母さんとの関係とかそういうのを、猫との共同生活みたいな中で表現された人とか、お医者さんもいたりとか、まあ本当にこう、様々なね、方が、いるので、あ、この人が、なんか、自分はもっと知りたいなって思ったら、みんなこの人、大体、著書をね、書いてる方が多いので、またそれを見ていただくと、さらに深くつながれるのかな。なので、一冊の中で全部読んでくれればもちろんいいけど、どれか読んだ時に、あ、自分はここがいいなって、この人いいなっていう人と出会えるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、ありがとうございます。 リスナーの皆さん、ぜひともこの2冊の著書を読んでみてください。もやもやした霧が晴れて何かしらの道が見えてくるかもしれません。そして先週もお知らせしましたが、絵本森の時間原画展のお知らせです。大阪、埼玉と続くわけですが、それぞれの日程をしんちゃん教えてください。
はい、大阪の方がですね、摂津市というところに、ある、摂津市で開催します。3月の10日の日曜日、9時か16時ですね。リールのパンというパン工場、の、2階の方にご機嫌ホールっていうのがあるんですけど、地域に開放してるホールですね。まあ、そちらの方と、当日は、サンデーマルシェということで、マルシェパンをね、美味しいんですよ、このパン。本当に体にもいい。気を使ったね、パンで。変な添加物とか多くない、入れてなくて、美味しいパンやパンを手に入れることができます。普段は小売りはしていないけど、このマルシェの時だけ小売りをしていますので、手に入れられるのは唯一この日だけという感じです。で、埼玉の方はね、4月の13日かの土曜日、14日の日曜日の方で、まあ、一応10時から5時ぐらいを予定しております。浦和のコミュニティセンターのコムナーレっていう施設の中で多目的展示コーナーで、展示をさせてもらいます。JR 浦和駅のね、ロータリーを挟んで、向かい側のパールコって大きい字が入っている、9階のところに、埼玉市の方の複合施設が入っていまして、そちらの方でやらせていただきます。ぜひね、こちらも楽しみに。来てください。いろんなワークショップとか、そういうのもやっておりますので、楽しんでください。
ありがとうございます。こちらについての詳細は番組概要欄に記載してありますので、そちらもご覧ください。しんちゃん、本日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、どうも、またお会いしましょう。